ペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
種ヶ島からアシスタントの8です。
山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
通常だと2週間隔週でお送りしている SND なんですが、今回ちょっと私の方は本業が多忙になりまして、1週間遅れでの収録になっております。ご容赦ください。前回の34回で、お伝えしました、後半の方ですね、ファイルでお伝えしました。高次元空間が、コンパクトに畳まれてるという話題なんですけど、この話題が、珍しく反響が大きくてですね、いろいろご意見っていうか、いただきまして、あんなにたくさん来るのはね、珍しいですね。まあ、ご意見として多かったのは、面白かったというご意見ですね。非常に聞いてて面白かったですというご意見が多かったですね。それから次に多かったのは、うどんじゃないだろうというご意見ですね。
ごめんなさい。
もうちょっと細いイメージじゃないんですかという。うん、まあ確かにその通りですけ
どね。でも糸みたいにね、細くなったら面白くないかなと思って。
そうですね。次に多かったのは、中国料理はシェフじゃないだろうというご意見ですね。おっしゃる通り。あの時はちょっと私それしか言葉が浮かばなかったんですよね。それから最後に、これは重要なところだったんですけど、反発する力、積力ですね。私、その積力のところですね、ついつい総力と呼んでしまいまして、教養のなさを露呈してしまったんですけども、これについては、今配信しているファイルの方は、音声ファイルの方は、録音、その部分録音し直して、訂正されていますけど、最初の数日、1日目、2日目ぐらいにダウンロードされた方については、間違った発音になっておりますので、正しくは、積力ですね。引力の反対の力、積力ということで、訂正させていただきます。どうもすいませんでした。はい、そんなところでですね、今回もちょっと中身が多いので、とっとと行きたいと思います。それではまず打ち上げ、結果からですね。最初の打ち上げ結果は、JAXA の観測ロケットですね。S520-26 号機。2012年の1月12日の午前5時51分に、千代浦宇宙空間観測所から仕上げられました。ロケットの飛翔は正常に飛翔し、計画通り発射後56秒後に回答、フェアリングが開きまして、58秒後に観測を開始しました。ですね、それで278秒後に最高高度の296キロに達した後、リチウム放出器に点火してリチウム蒸気を放出し、内の裏の南東海上ですね、ここに落下したということで、今回このリチウムの雲ですね、これが、まあ、宇宙花火というふうに感じで報道されてましたけど、今回写真を見る限りは、前回みたいなよくは見えなかったようですね。肉眼ではちょっと難しかったようですね。公開されたちょうどそのリチウムの周波数に合ったフィルターをつけたカメラで撮った写真ですか？観測された。はい。これを見ると、リング状にですね、空を浮かぶリング、なんか使徒みたいという話もありましたけども、赤いリングになって綺麗に同心円状にですね、出てましたね。まあ、同心円じゃないや、綺麗な円状にですね。あれはあれで、前回みたいにこのボワーっとしたこの丸い、いわゆる雲みたいな感じとはまた違った感じになってて、それこそね、その高度3000キロ近い航空の気象状況によって形が変わるんだろうなと思ってたんですけどね。詳細な解析については、ま、今後発表になるということですね。
はい。
それからなお、今回のロケットについては、まあ、先月打ち上げた S314-15 機と同様の新しいロケットの点火管制機体計測システム統合、搭載機体管制装置というものらしいんですが、新しいシステムで、電子システムで運用してますね。で、その飛翔試験も兼ねて実験を実施したんですが、まあ、こちらの新しいシステムの方も、軌道も正常で、今後打ち上げの観測ロケットには、まあ、このシステムが使用されるということの健全性を確認することができたということですね。ダウンリンクチャンネルとかが増えるし、速度も速くなってるんですね。いろいろまた搭載機器からのダウンリンクデータもかなり増やすことができるってことですね。
一応、観測ロケットの方も着々と高性能化が。
うん、そうですね。やっぱ機体そのものはね、まあ、目的の高度に、ペイロードを上げるっていうことなんで、そんなにね、もう今のもので、まあ、不便はないっていうことなんでしょうけど、まあ、こういう電子機器ですよね。ここを上げていくことによってね、観測精度とかもどんどん上がっていくでしょうからね。
うん。
その辺が期待ですね。
はい。
はい。次は中国の打ち上げですね。中国国家航天局は、北京時間1月13日の午前8時56分、日本時間午前9時56分に、四川省の西昌衛星発射センターから、風雲2号の07。うん。こう乗せた、長征3号、高ロケットを打ち上げました。打ち上げたとロケットは順調に飛行し、打ち上げから約24分後に、衛星を所定の静止トランスファー軌道に投入し、打ち上げは成功したってことですね。これは、気象衛星のシリーズですね。重量は1400キロ、可視光と赤外線の撮影ということで、まあ、標準的な気象衛星ですね。うん、2006年にこの風2号タイプのやつで、2006年、2008年、そしてこの2012年ということで、続けて打ち上げてますね。
うん、
はい、次がですね、アメリカの打ち上げですね。ユナイテッドローンチアライアンス社は、アメリカ東部標準時間、1月19日の19時38分、日本時間1月20日の9時、午前9時38分に、アメリカ空軍の4機目の通信衛星、ワイドバンドグローバルサットコム衛星ですね、WGS-4 を乗せたデルタロケット、デルタ4をケープカナベラル空軍基地から打ち上げました。
うん、
打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約40分後に WGS-4 が所定の軌道に投入され、打ち上げは成功しております。
はい。
ですね、これはアメリカ国防総省が運営する通信衛星の中では、まあ、最も能力の高い衛星ですね。で、今4機目が、最初は2007年から打ち上げられて、まあ4機目が上がったということで、まあ5機の予定だったんですが、オーストラリア国防省がまあこの計画に参加したということで、オーストラリア分も含めて6機打ち上げる予定ということですね。あと2つ上がるようですね。
うん、これまあ衛星自体も相当でかいですよね。6.5 トン。
でかいですね。
うん、
そうですね。X バンドと KU バンドのチャンネルなんですが、アメリカの国防通信衛星も DSCS というのが、まあ、冷戦時代に、冷戦、90年代とかね、冷戦時代から運用されてたんですけど、これの後継ってことで、いわゆる、核戦争の環境下において、強靭な通信網を構成する能力を求められてるんでですね、やはりその分いろいろ、ごてごて、ついててですね、大きな衛星になってるようですね。
うん、
それで今、エイトさんがおっしゃってくださった通り、かなり重いんですよね。
はい、
でこの重い衛星を、そうだ。で、ロケットのコンフィギュレーションも、今回は、データ4の2段目のでかいバージョンですね。5メーターバージョンですね。うん、で、上がってますね。データ4ヘビーの真ん中だけみたいな感じですよね。
そうですね。
で、それに固体ロケットブースターをつけたコンフィギュレーションということで、そこでこの、重い衛星を上げるのにですね、通常とちょっと違う静止トランスファー軌道を採用しておりまして、スーパーシンクロナストランスファー軌道というところに打ち上げております。
うん、
まあ、アメリカのこの ULA、まあ、デルタ4はあんまり聞かないんですけど、アトラス5は結構、静止衛星打ち込むのに使うんですけれども、
うん、
通常、静止衛星はですね、上げる場合については、まあ、最初のロケット単体で、地上の、まあ、高度200キロぐらいの軌道に最初入った後、そこから加速して、高度3万6千キロの静止軌道に届くような加速をして、ちょうど3万6千キロのところでもう一回軌道、制御を行って静止軌道に入るというのが、まあ、一番単純な、投入の仕方なんですけども、このスーパーシンクロナストランスファー軌道っていうのはですね、その静止軌道をはるかに超えて、今回の場合は、6万5千キロ、静止衛星軌道3万6千キロ。で、うん、それもっと高い6万5千キロまで一度衛星を高く飛ばして、そこで、軌道面の修正、ケープカナベラルから上げてますんで、軌道傾斜角がだいたい24度ですね。静止衛星ですね、これをゼロにしなきゃいけないんですけど、実はですね、その高い高度で軌道面変更をした方が、軌道面変更の必要なエネルギーが少ないんですよ。
うん、
で、一旦高いところに持ち上げて、そこで軌道面をゼロにして、で、下ろしてくるという、そういう手法を今回取ってますね。本当にこれがお得なのという話をするとかなり難しいんですけれども。まあ、軌道の高度を変更するよりも、実はこの軌道面変更というのが、ものすごく結構デルタボイを使うっていうのがまあ実情なんでですね。
う
と変わったやり方なんですが、一回高く放り投げて、そこで軌道面変更して、そこから下ろしてくるという形をとりますね。これ極端にやると、西回りに回すことできるんですよね。西回りに回すときはもっと高く上げるんですけど、10万キロとかまで上げるんですけど。
そうですね。高く上げるってことは、それだけその、エンジン点での速度が遅くなるんで。
高く上げると、結局そこで衛星になるのに必要な速度が少ないんで、西回りの加速をそこでしても、衛星の能力で軌道に乗れちゃうんですよね。で、そこから今度は軌道を降りてくると、ことができるんですよね。これが、こういう珍しい、一般的ではないやり方をと、まあ、取りましたということですね。
はい。
それから次の打ち上げですね。次はロシアの打ち上げですね。ロシア連邦宇宙局は、バイコヌル時間の1月26日の午前5時6分、日本時間午前8時6分に、プログレス補給船、プログレス M14M を乗せたソユーズロケット、ソユーズ U をバイコヌル宇宙基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約9分後にプログレスを地球周回軌道に投入し、打ち上げは成功しております。このプログレスについては、1月27日の、日本時間、日本時間で1月28日の午前9時9分にですね、ISS とドッキングしております。今回は、食料、水、酸素、推進剤の他に、医療や修理部品、予備部品や実験装置などが 2.9 トンほど持ち込まれたということですね。
うん。なんか、失敗の後は順調に飛んでますよね。
そうですね。
うん。うん
はい。それから、宇宙開発関係ニュースですね。まず最初の話題は、フォースグルントですね。
うん。
フォースグルント、太平洋上に落下ということですね。
ああ。
ロシア連邦宇宙局は1月16日、昨年11月に打ち上げられてエンジンの噴射に失敗し、地球軌道に残っていましたフォースグルントについて、太平洋上に落下したと発表しました。
うん。
発表によりますと、フォースグルントは、モスクワ時間で1月15日の21時45分頃、日本時間で1月16日の午前2時45分頃に、チリ南部のウェリントン島の西約1250キロの太平洋上に落下したということですね。
うん。
で、フォースグルントには中国の火星探査機、警戒1号も乗ってたんですが、これも一緒に落下しました。
うん。ちょうどエンジンを吹かす。
そうなんですよね。
はずの位置だったんですよね。
大体ね、あの辺で点火するはずだったとこですね。
うん、
これがなぜ失敗したかって話は、未だにニュースがちょっと収束してない状態ですね。ソフトがダメだったのか、コンピューターチップが不良品を載せてたとか。
どこの国とは言わないがというニュースを。
そうですね。アメリカの小惑星探査レーダーの直撃を食らってコンピューターが狂ったとかですね。いや、そんなもんで狂うようなものを惑星間空間に飛ばすかよというふうに思いましたけどね。民生品の通常の放射線対策してないチップならやられちゃうかもなとは、それは思いましたけどね。レーダーでやられたって話はちょっと、にわかに信用できないですけどね。あとは、いろいろと、今まで隠されていた、いろんな話が、ぞろぞろと出てきてる状態ですね。もうちょっとしないとこれまとまらないと思いますけどね。どれが本当かどうか、もう全然ニュース見ててわかんないですよね。
とりあえず落ちてきたということで、フォースグルントとしての、
そうですね。とりあえず、
命が。
うん、はい、燃料もね、8トン近くあったんですけど、全部、綺麗に燃えたようですね。海の上なんで、特に被害もなく済んだようです。
うん。最後のパスは日本の九州の近くを通っていったんですけど、ちょうど落下の約、ね、半周前になりますよね。そのパスが近くを通ってたんで、見に一応行ってみたんですけど、無理でしたね。
落ちてくるかと思って。やっぱ日本を通過して赤道上のところで減速して落ちたってことでしょうね。
うん。
はい。じゃあ、それでは次のニュースいきますね。次は、ファルコンロケットとドラゴン宇宙船の話ですね。スペース X 社は1月17日、2月に予定されていた国際宇宙ステーションへの、ファルコン9ロケット3号機の打ち上げ、それからドラゴン宇宙船の2号機ですね、の打ち上げについては延期すると発表しました。もともと2月7日に予定されていたんですが、改善のためさらなる追加作業を行う必要があるということです。 今回の飛行はですね、コッツ計画、商業軌道輸送サービスの2回目のドームフライトで、まあ、前回はランデブーとかなしに、上がってって地球周回して、再突入して、回収というところをテストしたんですが、まあ、今回については ISS のランデブーなど、まあ、ドッキングまでやろうという話が出てたんですけどね、行う予定だったんですが、まあ、この打ち上げ予定に合わせて作業すると、まあ、慌てて作業すると、まあ、よろしくないということで、まあ、思い切って、延期と。いうことですね。で、新しい打ち上げ日については、まあ、公式には発表されてないんですが、まあ、3月末以降になるだろうという情報ですね。
このドラゴンを組み立ててる写真がちらって見えたときに、
はい。
すごい、まあ、こっちの種ヶ島なんかで HTV 組み立ててるような建屋の中と比べると、すごい乱雑としてるというか、アメリカっぽいなというような部屋だったんで。
そうですね。これ作業員が、T シャツジーパンでしたら、本当本当アメリカンな感じですけど、さすがにそれはないですけど
ね。それはさすがにないですね。
と、それから、ね、次のニュースですね。次は、お正月に月周回軌道に投入されたグレールの話ですね。
うん。
前回もお伝えしましたけど、名前を付けましょうって話がありました。これが決まりました。ですね。
お
1月18日 NASA の発表ですね。月周回軌道に入ったグレールミッションの探査機グレール A、B の愛称が、エブとフローに決定しましたということで、応募したモンタナ州の小学校ですね。こちらが応募したということで、まあミッションで観測する地点を選ぶプログラムにも参加するという権利が与えられたようですね。昨年の9月に打ち上げられて、まあアメリカ時間で大晦日と元旦に、日本時間の元旦と2日ですね、に月周回軌道に投入された2機の探査機グレールの A と B なんですけれども、アメリカ全国、まあ国外からも応募があったようですね。小中高から寄せられた890件の案の中からモンタナ州のエミリー・ディクニッション小学校の4年生の子供たちが応募したものが選ばれたということで、このエブ&フローっていうのは、まあ、まあ日本語で言うと寄せては返すとかそういう波ですね、潮が満ちる引くという言葉を表す、まあ、用語らしいんですけども、
うん、
まあこのグレールミッションっていうのは、まあ2機の衛星が、まあ、まあ重力を測定するってことなんで、
うん、
月の重力、まあ月の引力がですね、地球の潮の満ち干に影響を及ぼすということから、まあぴったりの命名と言えるでしょうという話ですね。
うん、
観測開始については、今のところ3月開始の予定ですね。
うん、
で、それからこの、ムーンカムの、観測が何度もお伝えした通り、小中学生ですね、こちらが実際にコントロールして、月を撮影するという教育プログラムが含まれているんですけども、まあ、このプログラムの第1号の権利が与えられたと。いうことですね。最初にムーンカムも、コマンドをくれるとらしいです。
うん、
はい、それから次にですね、JAXA のニュースですね。1月25日の発表で、地質A ロケットの継続的な改良の取り組み状況についてということがプレスリリースされました。内容はですね、前々回か、NG でお伝えしました、静止衛星軌道の打ち上げ能力の向上ですね。
はい。
そして、あとは、地上追尾設備の簡略化ですね。まあ、それについてということで、まあ、話題に上がってたものが公式発表になりましたということで。
はい。
今まで、まあ、打ち上げ後、地球低軌道のところで衛星を切り離していたんですが、うん、これを、先ほど言った、スーパートランスファーじゃなくて、ホーマン軌道ってやつですね。静止衛星軌道の高度まで一緒に2段目をくっつけてって、今まで衛星で加速していた分をロケット側でやりますと。
うん、
一発目の噴射をですね。で、これによって今まで種ヶ島打ち上げで、必要加速、その後衛星側が必要とされていた加速量、デルタ V 1800メートルパーセックを、まあ、300メートル分をロケット側が負担して、衛星側の静止化デルタ V については1500メートルパーセックということで、まあ、国際的な、まあ、標準値まで上げましょうというところですね。
あとは他にはそのレーダー局の簡略化とか、うんね、あとは衛星との分離部の、衝撃を和らげるため、
ですね、はい。はい。今まで衛星の分離機構は、まあ、火薬を使って分離というかその固定金具ですね。これを切り離してたんですけれども、実際に機械的にカッチャンと話すようにするということですね。まあ、火薬、まあ、っていうのは結構ね、宇宙機では使われていて、かなり確実な作動が期待できるんですよね。火薬の爆発ボルトってやつはですね。よく使われてるんですが、やっぱりその分衝撃があるということで、一瞬に作動しますからね。
うん、
それをこう機械的にゆっくりやりましょうと いうことですね。まあ、新しい話はないんですけどね。あとは、レーダーの浮揚化については、今まで、まあ、機体の位置情報は地上からのレーダー観測で行っていたんですが、自分自身の方の機体に持たせた、後方センサーで、事故位置を検出するということで、地上側レーダーは、要するに位置をテレメトリーでダウンリンクすることによって位置を得て、地上からの観測はやめますと。
うん。
まあ、コストダウンってことですね。
うん。
まあ、コストダウンというよりは、もう N1 の頃のレーダーがそのままずっと使い続けてたんで、もうさすがに。もう
更新するぐらいなら、はい、レーダーを更新するぐらいだったら機体に乗せちゃいましょうって話ですかね。
そういう感じだと思うんですけど、
ね。なるほど。はい。まあ一応、来年度に、の打ち上げでテストをして、25年度中に開発を、再来年度中に開発を完了ということですね。はい。それから次のニュース、同じく JAXA なんですが、今度は、あれですね、挨拶ですね。暁の金星投入軌道の失敗の原因究明と、あとは今後の、予定について記者会見がありました。ということで、まずは、まあ、暁の軌道投入失敗の原因究明を受けた今後の改善事項ということで、まあ、今まで、まあ、いろいろ発表はあったんですけど、まあ、公式にまとめたものを出したということですね。結局、燃料、酸化剤ですね、これを、供給するバルブが逆流によってですね、硝酸アンモニウムができてしまって、可動部が、まあ、それによって固着して動かなかったというのが、
うん、
まあ、直接的な原因ということなんで、
うん、
まあ、背景、なぜそうなってしまったのかということで、まあ、設計段階における問題、バルブ選定調達時における問題、まあ、試験で見つからなかったね、試験のやり方についての問題と、まあ、いろいろ、改善がなされてますね。まあ、こういうことが分かりましたんで、事後、反映しますということが発表になってます。詳しい内容については、まあ、JAXA のホームページのニュースリリースの方から、見ていただけるとよろしいかと思います。新聞報道ではもう一言で設計ミスでしたと。設計の時に要するに、こういう現象が起こるってことを気がついてませんでしたってことですね。
うん。
まあ、あと宇宙機で部品選定の上で、やっぱり実績っていうのがやっぱ結構大きいんですよね。
あ、
で今回もその実績を重視してこのバルブを選定してるんですよね。
うん、
まあ、そこにやっぱり実績、宇宙機のその構成とか、飛び方システムに組み込まれた状態においてやっぱり条件が違うんで、
うん、
今までの使い方だと問題なかったんだけど、うん、この今回の使い方だと問題が出たというのもあるんで、
うん、
まあ、実績があるからといって、それだけで選定するようなことはやっぱり今後はしないようにしましょうという、とこですかね。
うん。
うん。まあ、次につなげられればいいんですけれど。うん。
そうですね。
なかなかその次が出てこないけれども。
うん、そうですね。はい。まあ、そしてまあ、今飛んでる暁自体の話なんですが。
はい。
11月に行われた、RCS による軌道制御ですね。
はい。
でこれは、速報が今まで出てたんですが、まあ、この昇報ということで出ました。まあ、大体計画通りの軌道修正を行うことが、まあ、できましたということで、
うん、
2015年に、金星と開口はできますという軌道に現在乗ってます、
うん、
ただしですね、2015年の投入方向から金星にこう入りますと、
うん、
まあ、RCS の噴射能力で入れる軌道っていうことになると太陽からのですね、太陽節動っていうのがこう起こるんですけども、これの影響を、軌道が変わってしまうんですよね。太陽の重力の関係でですね。
あ、
うん、
はあ、
はあ。これを、なるべく受けないような、まあ、それを受けると、軌道が下がっていっちゃうんですよ。
はあ、はあ、
うん。近地点高度がどんどん下がっていって、金星に落っこっちゃうんでですね。
はあ、
で、それを避けるためには、極軌道に投入しないと、極軌道に近い、まあ、極軌道と言いますね。極軌道に近い軌道傾斜角で金星に投入しないと、長期間金星周回軌道を回すことはできないと、
うん、
いうことなんですが、極軌道で回すとですね、うん、スーパーローテーションの動機とか、雲の、高速大気循環メカニズムの観測の、いわゆるタイミングがですね、要するに軌道上、はい、なるべくこの雲が反自転方向に回ってるんですけど、
はい、
結局それをこう縦に見てっても、なかなかうまく観測できないと。
はい。
うん、いうことで、もう一つの案として、今2015年に軌道投入できるような軌道飛んでるんですけど、投入せずに、
はい。
これもう一回スイング前ですと。 建設イングバイをして、
うん、
でそして2016年に、一旦そのエネルギー的に余裕を持たせて入ると、もう少し赤道面に近い、傾斜角の低い、軌道に投入することができると、
うん、
いうことですね。まあ、この場合は、従来、予定していた観測に近い観測が可能ということが、軌道計算の結果分かりましたと、
うん、
いうことなんですよね。サイエンスから言うとですね、極軌道じゃなくてもっと傾斜角の低い軌道に入った方が当然いいんで、2016年の軌道の方がいいんですが、
うん、
そうすると1年分余計に、
うん、
惑星間軌道で太陽からの影響を受けるわけですよね。
うん、
その間に探査機が機能を失う、まあ、全部とは言いませんけど、センサーが劣化したりとか、
はい、
そういう機能、危険性は高くなるわけですよね。
うん。
うん。
ということで、まあ、軌道的には2016年がいいんですが、2016年まで機体が健全な状態が保てるのかと、いうのが、今ちょっと、
うん、
厳しいところですね。報道だと2015年に投入って報道なんですけど、まあ、
2014
年の段階でどちらに投入するのかを、まあ、検討しようという、まあそんなにね、急ぐ話じゃないんでですね。
うん。
うん。その間の結局、機体の、その劣化状態ですか？うん。CCD とか、なんかどんどん、まあどんどんって言われましたけど、じわじわやっぱり放射線を受けて劣化してったりするわけですよね。
うん。
センサーがですね。まあその劣化状態を見て、決めましょうと、いうことのようですね、う
ん。なるほど。
太陽の方も極大期に向かってどんどんこれから活性化していくところなんで。
そうなんですよね。近日点に行って温度が上がった状態のところでフレア食らったりなんかすると。
ちょっと
厳しいなって、そういう可能性がやっぱり、
うん、
近日点通過は2015年までの中で7回もあるんですよね。
ああ、うん。
それを超えるのもまた大変なんですね。
そうなんですよ。だから2015年までどういう状態になってるのかっていうのも、なかなか難しいところで。
うん
まあ、その辺を見極めながらの軌道、最終的な軌道決定になりますよ、ということが発表になりましたね。
何がすごいって、そうやって来やすくスイングバイデーというようなことを言えるのもすごいんですよね。
簡単に言いますよね。
まあでも、できることはやっていくっていうことなんでしょうね、もう本当に。
そうですね。
そうですね。その会見の中では、その太陽に、太陽の影響どうしますかっていう質問に対して根性でどうにかっていう答えも聞かれてたんで、まあ、そこまで、うん、悲観するような状態ではないんで。
うん。基本的には、もちろん、金星軌道を飛ぶ機体なんで、
うん、
熱に強くは作ってあるわけですけどね。
うん。
で、耐熱姿勢とかもあるわけですよ。
はい。
うん。その姿勢をとって結局しのぐ。しかないっていうことですよね。とにかく健全な状態で、金星に軌道投入できることを、まあ、我々としてはもう祈るしかないんですけどね。
うん、
でじゃあ次のニュースですね。1月27日インターファックス通信からの報道なんですが、今年3月に予定されていたロシアの宇宙船ソユーズですね、TMA-04M の着陸用のカプセルが試験中に破損したということで、
はい、
どうも新しいものとカプセルを交換しなきゃいけないようですね。
うん、
これにはおよそ40日くらいかかるということで、今打ち上げが、3月に予定されていたんですが、まあ、4月後半から5月前半に伸びるだろうということですね。
うん、
そうすると、星出さんがその次のソユーズに乗る予定だったんですが、
うん、
これもまあ、6月半ば以降にずれ込むのはほぼ確実と、いうことになったようですね、
うん。
この辺もやっぱり最近のそのロシアの現場が結構よろしくない状態っていう話を聞くと、ソユーズの製造ラインも大丈夫かいなと、まあ、気になるところではありますけどね。
そうですね。
TMA-22 だったかな、ちょっと前、機関カプセル交換、しましたね。一回ありましたね。
ありましたね。なんか、それ見てて、うん、わーって宇宙船を特化飛回できるんだっていうのが。
そうですね。だから製造ラインに 何個もあるから、一つ後に予定されていたものとね、交換すればいいと思って。今回もだから多分 TMA-05M 用に用意されてたものと交換するんですけど、
あ、
うん、だから多分1ヶ月か1ヶ月半ぐらいで、
うんうん、
交換できるってことなんでしょうけど。
そうなんですよ。まさしく量産品なんですよね。
うん。
ということで、またね、スケジュールがずれてくるのかなと。
うん、
結局、ソユーズがずれると、 いろんなものもずれますからね。ね、HTV3 号機なんてちょっといつになっちゃうんだろうっていう感じもしますね。
まあ、続々と載せるものの方は準備が整ってしてるんですけれど。
はい。
はて、いつ上がるのか。
それから次がですね、アリアンスペースと ESA からのニュースですね。ベガロケットの、準備完了ということですね。
はい、
1月27日に発表になりました。ギアナ宇宙センターの、発射台に移動させて、今、射点で整備中ですね。
うん、
今回はですね、ペロードはイタリアの衛星の、ライスっていうものかな、うん、LARES と、あと、アルマサットという2つの衛星と、あと9個のキューブサットが搭載されていると。いうことですね。もともと2009年に打ち上げ予定だったんですが、延期延期でのしてようやく打ち上げということですね。
うん、
能力的にはまあ MU5 クラスってざっくり思っていただければいいですかね。
そうですね。
高度700キロの地球周回軌道に投入した場合の打ち上げ能力はまあ 1.5 トンということなんで、まあ MU5 よりちょっと能力が大きい感じですけどね。まあ、基本的には個体の3段ロケット。まあ、プラス、最終キックステージが液体で調整という形で。まあ、その辺の考え方は、エプシロンと同じような感じですかね。
うん、
ヨーロッパもですね、アリアン5があまりにもでかくなっちゃったんでですね。うん、まあ、要するに小さい観測衛星をこう、フットワーク軽く上げる、ロケットがなかったということで、まあ、搭乗が望まれていたんですけど、まあ、かなり、伸びましたね。
そうですね。まあ、でもこれでようやくベガ、ソユーズ、アリアン5と、小中大と、すべて射程に揃って、
うん、
なかなかそれを、円形で見た時の射場の姿ってのが、すごい、ジャングルの中にポンポンポンと。
射程がですね。
はい。
うん、
また、種ヶ島とは違うイメージというか印象を持ちましたね。
そうですね。
あと、やっぱりアリアンスペースのサイトを見てると思うのが、写真がじゃんじゃん出してくれるんですよね。機体整備中の写真だったり。
アリアン動画とかでも出してますからね。何日間分のやつをこう、ものすごい早回しで、射程整備作業を見せてくれたりですね。あれはいいですよね。
やっぱり、その商売してる側の空気なんですよね、それが。
そうですよね。うん、iPhone 用のアプリまでありますからね、アリアンスペース。
そうなんです、
ね。あれいいんですよね。パッと立ち上げると次の打ち上げまで、あと、例えば、今日ですとね、
うん、
次のそのベガの打ち上げの、フォロー、ザ・ネクスト・ランチ・ライブということで、あと7日と20時間58分34秒で次の打ち上げですって、もう、ちょっと立ち上げるだけで分かっちゃうんでですね。こういうのをぜひ JAXA を導入、三菱重工もですね、ぜひ導入していただきたいなと、思います。
はい。
NASA もね、いいソフトありますもんね。
そうです
ね。うん、この辺をやっぱりもう少しね、
うん、
やっていただけると嬉しいなぁと、思いますね。はい、それから次がですね、オービタルサイエンシーズ社のアンタレスロケットですね。昔トーラス2って言ってたロケット。これについても遅れてますね。射程組み合わせ試験が4月以降になったっていうことですね。これも3月頃に打ち上げる予定だったんですけどね。伸びてますね。12月にブリーズ M のトラブルで、一回工場に戻されたプロトンロケット SES4 衛星の打ち上げなんですけど、これも再度ロケット側の原因で延期ということで、また、組み立て棟にロールバックしたようですね。
うん、
じゃあ宇宙科学関係いきますね。まず最初にですね、超新星爆発についてですね、ハッブルの観測によります。1月17日 NASA の発表ですね。ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した大マズラ雲にある超新星残骸の画像にあるべきものがないことが分かったと、
うん、
このような超新星残骸を生み出したのはおそらく2つの白色矮星が衝突して起きたタイプの 1A 型超新星爆発のようだってことですね。まあ、超新星爆発に何通りかあるんですけど、この 1A 型超新星爆発っていうのは白色矮星の質量が太陽の質量の 1.4 倍を超えると不安定になって起きる超新星爆発なんですよね。
うん、
で基本的には、これはほとんどの場合が連星系で起きて、片方の星が寿命を尽きて白色矮星になってしまうと。
うん、
そうすると、もう一つの星からその重力に惹かれてガスが白色矮星の方にこう降り積もっていくと。 で、これを降り積もった量がトータルで太陽の 1.4 倍を超えると、超新星爆発を起こすというのが、まあ、主なパターンなんですよね。
うんうん、
で、この最大容量が決まってるんで、1A 型超新星爆発っていうのは、その最大高度が全部一定なんで、距離測定の基準となる。まあ、これは昨年のノーベル賞になりました。その宇宙の加速膨張を検出したのは、この 1A 型超新星を使った距離の測定だったんですけどね。
うん、
で、そうするということは、1A 型超新星爆発があったということは、近くにそのガスを供給した星があるはずなんですよね。
ほうほう。
はいはい。
で、ところが、今回なかったと。うん、何もない。
うん。うん、
っていうことなんで、1A 型超新星が発生、起きる、もう一つの可能性として、合体型というのが、今まで理論的にこう言われてたわけですよね。
うん。
そのね、連星が二つとも白色矮星になっちゃった。
ああ。
で、それがこう、ぐるぐるぐるぐるお互いを回ってる間に、重力ポテンシャルを失ってって、最終的にその、ぶつかっちゃうと、衝突すると。
うん。
で、衝突した時に 1.4 倍を超えて、超新星爆発を起こしたと。
うん。
いうことがあったのを、まあ、実際に初めて観測したんじゃないかと。いうことですね。だ何もないっていうことは、
うん、
そういう白色矮星同士の衝突による超新星爆発が起きたというのが、まあ、ここで実際に観測されたんじゃないかと。いうことですね、
うん。
なかなか珍しいものを観測したということですね。
うん、
はい。じゃあ次はですね、次は隕石から判明した小惑星の形成時期と水の存在ということで、1月19日に東京大学、理学系研究科からの発表ですね。太陽系の初期に形成した隕石の、炭酸塩は太陽系の形成から約480万年後にできて、これが隕石の元になった、小惑星については太陽系の形成から350万年後にできたということが分かったということですね。小惑星については、太陽系初期の情報が残ってるってことで、まあ、ハヤブサが実際にそれを取りに対してるわけなんですけれども、
うん、
特に炭素質コンドライドと言われている隕石については、形成してから大きな加熱を受けてない。要するに、一回大きな星になったものがバラバラになったんじゃなくて、その、できた塵がそのまま集まったものってことですね。うん、考えられている。で、初期太陽の姿をよく残していると考えられていると。このコンドライトの中には、小惑星の中に水がある環境で、形成されたとみられる炭素塩鉱物ですね。炭素塩ですから CO3 が含まれる鉱物ですかね。崩壊石とかそういうやつなんですけども、
うん、
これが要するに水があることによって、小惑星の中でそういう岩石ができたと言われているんですが、うん、まあそれがじゃあいつできたのかというのをちょっと年代測定したいということで、その中に半減期が370万年のマンガンが、まあ、クロムに、マンガン53が、クロム53に変化することを利用した年代測定を、行うことができるんですが、まあ、正しく測定するために不可欠な、まあ、その対象物ですね、標準資料がなかったということで、まあ、クロムを含むその炭酸塩は天然に出てこないんですよね。で、標準資料となる鉱物が得られないということで、こう、分析しても比較ができないんで、なかなか精度がよく測定ができなかったと。
うん、
いうことなんですが、東京大学がですね、これを人工的に形成しまして、
うんうん、
この標準資料をですね、それに基づいて、計算したところ、太陽系の形成が480万年後に炭酸塩が形成される条件について、計算機でシミュレーションを行ったということですね。
うん、
その結果、太陽系の形成から350万年後に、まあ、母天体となった小惑星が形成されて、そこで水が集まって、炭酸塩が形成されたということが、まあ、年代算定が出ましたと。
はあ。
いうことが分かりましたって話ですね。うん、要するに実際に小惑星の中でね、その海ができたわけじゃないんですけど、まあ、水分があることによってそこに結晶ができるということが、実際にその、太陽系初期の段階で、まあ、それがいつ頃そういう反応が起こったのかっていうのが、まあ、初めて、大体、この時期というのが出ましたと、いうことですね。
350万年ってのはもう出来たてほやほやの頃ですね。
そうなんですよね。
46
億年前に。
前のね。
出来た時から350万年しか経ってないんですからね。
うん、
はい。次はですね。太陽で大規模フレアが発生して強い太陽放射を観測ということで、1月25日、まあ、NASA を主体とする発表ですね。23日の昼過ぎに太陽表面で発生したフレアが、 25日未明 NHK の実験に到達し、2003年以来という非常に強い太陽放射線が観測されているということで、北欧では通常よりも低い緯度でオーロラが観測されているようだってことですね。
うん、
日本でもね、北海道で低緯度オーロラが見られるんじゃないかということだったんですが、
うんうん、
残念ながら観測できなかったようですね。うん、まあ、ちょうどね、太陽も活動期に入っておりますので、やっぱり人工衛星とかですね、その辺も気になるところですよね。先ほどの暁の話じゃないですけどね。
うん、
はい、それから次のニュースですね。次はですね、国立天文台からの発表ですね。岐阜県の神岡鉱山跡で、建築開始される大型低温重力波望遠鏡の着工が開始されて、一般公募されてた中から愛称がカグラと、カグラですね、うん、という名前が決定しましたと発表されました。
うん、
カグラというのは、カは神岡のカですね。
うん、
グラはグラビティの、グラビティで、うん、カグラ。岡倉の神楽ですね。
うん、
ということが、決まりましたってことですね。神楽ってのは神の楽、音楽の楽と書く神楽ですね。
うん。
と引っ掛けてるってことですね。
うん。
またこれで神岡の地下にはもう何個目ですかっていう。
そうなんですよ。
カムランドに、カムランド前に。
いや、カムランド前とカムランドは同じものですからね。神岡の地下はですね、まあスーパー神岡でですね。
うん、
で、カムランド、X マス、そして、この LCGT、カグラですね。
うん、
現在、この、技術検証を行うための小型の重力、小型の重力波望遠鏡もあるんですけどね。それを、まあ、技術が確定したということで、本間門の大、でっかいやつを作ります、ということですね。
うん
うん、ですね、LCGT という、まあ、プロジェクトネームで、進んでたんですけど、まあ、大型低温重力化望遠鏡ってことで、まあ、大型ってどれくらい大型ですかっていうと、ですね、気栓、レーザー干渉計というものを使うんですけど、これがですね、起点地点から90度直角方向に2本レーザーを打ちます。
はい。
1本が 3km ですね。3km が1つ、で、もう1つ90度ずらして 3km ですね。
はあ。
それが地下トンネルです。神岡の山の中
です、ね。でかいですね。
でかいです。
へ
え。そして、要するに、これを、まあ、鏡を使って反射させるんですが、
はい。
結局、重力波がそのレーザーに与える影響ってすごい微弱なので、
うん。
鏡が熱で変形したりとか、
はいはい、はい。
振動したりとかすると非常に困るんですよね。
はい。
で、この低温という部分が、鏡をですね、はい、絶対20度、絶対温度で20度、マイナス250度まで冷却してます。
はぁ、あ。
はぁ、あ。
ですね。で、鏡の材質として、これサファイアを使ってますね。
はぁ、あ。
こういうものを、神岡の地下に作りますと。
はぁ、
あ。いうことですね。で、これがですね、何がね、観測できるかって話なんですけども、まあ、重力波っていうのは、重い物質がこう動くときに、出るというふうにアインシュタインの一発相対性論で予言されてるんですけれども、
うん、
この規模のですね、3km 規模で今回のそのセンサーの感度だとですね、どんなものが観測できるはずですかということで言うと、はい、超新星爆発、それからパルサーが振動している動き、
はい、
それから巨大ブラックホール、それから、ね、連星中性子星が合体する瞬間、
はあ、
うん、こういう現象を観測することができるでしょうと期待されています。うん、ですね、今まで世界にもいくつも、そのレーザー干渉方式の重力波観測施設っていうのはいくつもっていうか、まあ、ヨーロッパ、アメリカに一台ずつとかあるんですけど、
うん、
今まではまだどれも検出はできてないですね。
うん、
確実に重力波を検出したということはありません。
うん、
で、実際にですね、今回のカグラで検出できる、その、今言ったその事象がですね、起きる確率っていうのはですね、観測可能な範囲で考えると、1000年に1回ぐらいらしいんですよ。確率としては。
うん、
だから、実際にこれを本当に、その、連星中性子星の合体とかいうのがですね、
うん、
まあ、観測できるかっていうのはちょっと、わからないわけなんですよね。
で、ベゼルギウスに行きたいよ。
そうですね。ベゼルギウスに行きたいですね。で、まあ、 今回の感度では100万光年離れた乙女座銀河団まで観測できるんですよね。でそうするとそこにある星の数とか数えると、まあ発生の確率は1000年に1回ぐらいになるだろうということなんですよね。で実際にまあどうやって検出するかというと、結局まあ鏡を使ってあのレーザービームを出すんですけど、重力波が通ると空間が歪んで、本当だったらその全く同じ距離にある左右の鏡に光を当てて帰ってくると全く同時に帰ってくるはずだというふうに調整しておくんですけど、まあ、重力波が発生して、まあ、その2本のビームの片方側が重力変動を送るとそのうまく光がぴったり合わないんですよね。
なるほど。
それによって検出しようということです。
へえ。
まあ、これがまあなかなか本当に検出できるのかという
それでもなんかこうそういう3キロの、ね、うん、レーザーを打つような施設をその山の地下に作るってドキドキしますね。
そうですね、うん、アメリカとかのやつはですね、4キロメートルぐらいあったりするんですよね。
へえ、う
ん。ただまああの距離は長いんですけれども、まあ現在のところその感度ですね、その検出器の感度の関係で日本のこのカグラの方が、高い精度が今期待されできているということですね。まあもちろんその、うん、アメリカヨーロッパの設備も、今後改良を加えていくということなんですけどもね、
うん、
ということで次世代重力波望遠鏡では7億光年まで、見たいなと。そうすれば1年に1回ぐらいさっき言ったような現象が起こるんじゃないかと、
うん、
いうですね、確率的な話ですね。ただそうすると、うん、もうあの宇宙空間に持っていかないと重力波望遠鏡を使えないんじゃないかっていうぐらいですね。その線長の長さがものすごく長くなるんで3キロどころじゃ済まなくなっちゃうわけですよね。
はいはい、うん、
でこの重力波望遠鏡ってのはそのものすごい微弱な重力波を捉えようとしてるんで、
うん、
検出器の検出精度がその量子力学の限界まで今たどり着きそうになっちゃってるんですよ。
うん、
まあ、これ以上あの、検出精度を細かくしていくと、あの、うん、結局、量子力学のハイゼンベルクの原理で、結局、測定、はいはい、すると測定によって影響を受けて、
はい、
これ以上細かく測定できないという、原理ですね。
はいはい、
そこまで行っちゃってるんですよね、今ね。
は
い、その重力波望遠鏡中の。
もう、それ以上細かくできないのにどうやって見ようかっていう話ですよね。
うん、そうなんですよね。
うん、
まあ、そこでちょっと次のニュースにも移るんですけども、ハイゼンベルグの不確定原理を破った小沢の不等式が実験検証というニュースがありました。うん、これ覚えてらっしゃいますかね。
はい。
名古屋大学の数学者の、小沢先生ですね。小沢教授が、そのハイゼンベルグさんが唱えていた不確定性原理、今言った、その、例えば位置と速度を同時に決定することはできないという、うん、まあそういう、ざっくり言ってそういう話なんですけども、まあこれが教科書にこう載ってた、まあ、量子力学の基本的な原則なんですけれども、まあこれも、まあ、はっきり言って、これが提唱された当時から反論はいろいろあったようですけどね。みんながみんなそれを納得してってわけじゃなかったようなんですが、それに対して、この小沢先生の研究結果、その、ハイゼンベルグさんの式を修正して、要するに確率である分布に広がってうまく決定できないというのは、もともとその観測対象である量子、まあ、さっきのレーザーだと光ですね。光子が持ってる揺らぎと、観測することによって発生する揺らぎっていうのは、ま、別ですよと、
うん。
両方とも揺らぎなんだけど、別ですと。だから観測上ある一つの値を決めても、ハイゼンベルグの式だと、ある一つの値を決定するともう一個無限大になっちゃうんですよね。
うんうんうん、
でそうすると全く、この範囲どころじゃなくて全然観測できないと。うん、いうことだったんですが、まあ、実際にはそんなことはないはずだということで研究して、それは別の条件ということで式を作ったんですよね。で、うん、そして、まあ、今回はそれを実験で実証したわけですね。これは中性子のスピンですね。
はい。
これ、中性子がこう、まあ、回転してると、まあ、言ってもいいんですけど、まあ、これの回転も X 成分と Y 成分というのがあるらしいんですけど、この XY がどういう風になってるかというのを観測すると、まあ、従来だと結局片方を観測すると片方を観測できないという状態になるはずなんですが、
うん、
実際に測定してみると、片方の、例えば X 成分をきちっと測定しても、その Y 成分が無限大になっちゃって測定できないはずなんですが、実際にはそのある値の対する 1.5 倍という範囲に収まってると。
うん。
うん、ということで、実際、やってみたところ、ちゃんと、その、まあ、両方の値をビチッと決めることはできないんだけど、もう片方も、そう、無限大にはならないと。
うん。うん、
いうことが、まあ、実際、実証できたということで、今回、大ニュースになったんですよね。
うん。
で、これが、なぜこのカグラの話題とくっついて私が説明しているかというと、
うん。
ですね、もともとこの小沢先生が、この、量子力学のハイゼンベルグの限界は間違ってんじゃないかっていう話を、やろうとしたの、きっかけはですね、
うん。
この重力波望遠鏡の測定感度を、どこまで限界が上げられるかっていうところだったんですよ。
へー。
で、重力波望遠鏡の結局その測定誤差を高める方法がなんかないと、
はい、
ハイゼンブルクの方程式があるんだからこれより観測精度を高めることなんかできないよという議論と、
うんうん、
いやそれは工夫すればできるんだという論争があったわけですよね、
はいはいはい、
でそこにそれが小沢さんが入ってって、
はい、
高められるという側についてそれをまあちゃんと数学的な計算をして導き出したわけなんですよね、
うん、
実際その現在重力波望遠鏡やあとはその合わせていわゆる量子コンピューターと言われているものですね、
はい、
これは結局量子1個単位で計算させるとか言ってるんで結局これも観測精度が問題になってくるわけですよね計算結果を導くのに、
はいはい、
でこれも小沢さんが小沢先生が出した式に基づいてやるとうまくいっちゃううまくいくと、
うん、
いうことが今までも分かったんですよね、
うん、
で結局その重力波望遠鏡を、うまく成立させるための研究からスタートして、こういう教科書が書き換わるようなその、まあ、ひっくり返したわけじゃないですよねそれ、うん、より正確にしたって形ですけど、
うん
うん、そういう成果が出てきたということですね、
うん、
はいということで実はこの2つの話っていうのは、まあ、ちょうど時期的にも同じ時期の発表なんですが実は繋がってますと、
うん、
いうところでした、
うん、
はい、それじゃあ次は ISS リポートですね現在第30次長期滞在クルーが、滞在中ですねですねデブリの接近が予測されたために回避を目的としたマニューバーが実施されてますね。1月14日に地上コマンドによってズベスタのエンジンを使用して ISS の軌道制御をリブーストを行っております。まあ、1月18日に予定された分を前倒しにしたらしいですけどね。
うん、
これによって平均高度が 1.4 キロ上昇して現在391キロメートルとなったってことですね。それから接続されていましたプログレスの 45P については分離されたんですが、分離後ですね、小型衛星、シビス M というものですかね。これを放出してますね。
うん、
ですね、ISS が分離した後に、このシビス M を放出する特殊な運用を行うために、ISS のクルーがですね、45P にこのシビス M を装着する作業とか、まあ、ハッチを開放状態で、切り離すための油圧カーゴモジュールを減圧する作業など、通常と異なる準備をやって分離したってことですね。
うん、
分離後に地上からの制御でスラスターを孵化して軌道高度を、ISS の高度から390キロから500キロまで上昇させて1月25日の午前8時18分に、ロシアの小型衛星シビス M を、軌道上に放出その後体験再突入を行って、まあ、南太平洋上に安全に投棄されたということですね、うん、これもなかなか珍しい運用してますよね、
うん
うん、最初ニュースで聞いた時どうやって放出したんだろうってすごい不思議だったんですけれど、うん、
ドッキングのハチのすぐ奥にその射出機構をこう、まあ、結局荷物を取り出した後に最後にそこにゴミを詰めた後にその放出機構をハチのところに取り付けてISS のクルーがですね取り付けをして分離をしたところですね、はい、でそうするとコマンドでハチをバコンと開けると結局その放出機構が出てくると
はあ、
いう風に、ISS のクルーがセットして分離したっていうことですね。
うん
私も最初聞いた時に、どうやってどこから分離したのかなと思ったんですけどね。うん、クルーのそのお仕事の説明を読んで、あ、クルーがセットしたんだと思ってですね。それから、1月29日にもですね、ズベスタのエンジンを使用して、リブストが行われて、392キロとなってますね。
うん
最近、あれですね、プログレス使わないですね。
うん、
ずっとズベスタ使ってますね。それから希望の実験なんですが、流体実験ラックには、マラングニ対流の実験が引き続き、行われています。第4シリーズですね。5回のシリーズが予定されてるらしいんですけどね。
う
それから、タンパク質の生成実験装置を使って、第5回目の高品質タンパク質結晶生成実験を開始されているんですね。それから、マキシニュースが今回出てまして、マキシサイエンスニュースですね。これは、噂のベテルギウスですね。ベテルギウスは、まあ、要するに超新星爆発、するんじゃないかってことは、今年特になんか急に NHK が特集したせいか、急に言われるようになったんですけども、当然マキシの方でもですね、これの、爆発する瞬間のエクセンバーストを観測するための体制については整えてますと、いうことですね。エクセン放射はですね、爆発の衝撃波が、まあ、超強性の大気を突き破るときに数分間にわたって発生するということですね。この衝撃波によるエクセンについては2008年に、約8000万光年離れた、NGC2770 という銀河で発生した超新星をスイフト衛星が偶然そっち向いてて捉えたんですよね。
は
い、
あ
ということで、ベテルギウスが超新星爆発するときにエクセンを制すると最大級の太陽フレアによって地球にやってくる全エクセン強度を少し上回るぐらいだと。660光年彼方で爆発したものが、エクセンがですね。目の前の太陽の最大級のフレアと同程度のエクセンが来るということなんで、エクセンの影響としては、まあ短時間、電離層が乱れて、通信に障害が起こるかもしれないということぐらいですね。これエクセンにかけた話ですよ、これはですね。で、まあ5分ぐらいしか出てこないということなんで、まあ、常時観測しているこのマキシですね。全天を常時観測しているマキシの活躍がやっぱり期待されているということで、常時観測リストにですね、当然載ってますと。ということで、これがスタートすると、他のエクセン望遠鏡も自動的に一斉に観測開始するようなシステムが捉えているということですね。ただですね、本当にベテルギウスが行っちゃったらですね、まあ、多分マキシの検出器が飽和しちゃうでしょうと。まあ、ただ飽和するぐらいでかいことが起きれば、まあ、それはもう、そういうベテルギウスの超新星爆発以外相当な、まあ、太陽フレアはですね、他の観測衛星でわかりますからね。ということだそうです。マキシサイエンスニュースにも、流行りのベテルギウスが来ましたと。いうことですね。はい、次はじゃあ打ち上げ予定ですね。まず最初は2月9日ですね。先ほど話に出ましたベガ。これが、日本時間で2月の9日の22時からウィンドウ、打ち上げウィンドウで予定されてますね。それから次がですね、日付が確定しているのは、アトラス5による、アメリカ海軍の衛星の、MUOS-1 という衛星の打ち上げですね。これがですね、今回ですね、コンフィギュレーション551ですね。静止衛星上げるのに。で、これ、軍の衛星なんで、打ち上げしの、オーバービュー、PDF がないんですよね、まだ。まあ、この後出てくるかもしれませんけど、調べたらと、毎回、今回のね、毎回打ち上げの説明が出るんですけど、出てないですね。静止衛星上げるのに、ジュノーとか、ニューホライズン打ち上げに使った551を、ですね、5メーターフェアリングの一番太い本体に固体ロケットブースターを最大装着するの5本をつけて、コンフィギュレーションですね。これで打ち上げるってことで、どんなにでかい衛星なんだと思ってですね。
相当ですよね。
相当でかいよね、これね。
これだって今までは全部、それこそ。
外惑星に。
外惑星に。外惑星に。小惑星帯超えていくようなやつにしか使ってなかったのが、
高々静止軌道上げるのに。どんな衛星じゃって感じですよね。
10トンクラスですかね。
かもしれない。これはですね、まあ、一応、用途は、予算要求上用途はこう出てるんですけど、衛星の姿もまあ、そう、簡単な想像図みたいなのが出てるんですけど、菊鉢みたいな感じですね。でかい。まあ、そこまででかくないですけど、大きな衛星、アンテナを広げた衛星で、はい、これはまあ、帯域としてはナローバンドなんですが、要するに、携帯、移動体の通信を確保するための衛星なんですよね。だから、まあ、極端な話、衛星携帯電話、ちょっと大きめの、電話機を、電波を直接拾って、通信を確保するための軍事通信衛星ってことなんで、まあ、そう考えるとやっぱりでかくなるわな、ということですね。まあ、これについても、今回が1号機なんで、まあ、どんどん上げるってことなんですけども、まあ、ちょっとですね、スペックの詳しいの何トンとか全然、スペック出てきてないんでですね。ただ551だけですったら、 相当でかいんだろうなと。
でも、これがどんどん上がれば、551が見れる機会が増えるっていうので、それはそれで嬉しいんですけれど。
そうですね。はい。ですね。それから次はですね、時間は未定なんですが、2月20日にプロットンで、シリウス FM6 衛星の打ち上げが予定されてますね。シリウスっていうのは、アメリカ大陸でサービスしてる、衛星ラジオ放送ですね。シリウス社がやってるですね。これの、衛星を、上げました。ブリーズ M を使った打ち上げですね。それから、2月っていうことで、まあ、日付が出てないんですが、中国の衛星の打ち上げが1個入ってますね。
うん、
一応2月中はこんな感じですね。あんまりないですね。
うん、
それじゃあ、あとですね、後藤さんの方から。
あ、イベントの紹介ですね。
はい、はい、イベント紹介お願いします。
はい。イベントなんですけれども、まずですね、すぐ近くなんですが、2月11日、これは佐賀県の鳥栖で JAXA のタウンミーティングが開催されますと。第73回、タウンミーティング in 鳥栖ということで、場所はですね、サンメッセ鳥栖4階ホール、お問い合わせは鳥栖の教育委員会の方へということで、登壇者が坂本誠一先生という感じで、開催されますね。プログラムですね。ごめんなさい。プログラムは、13時30分からまず開演、13時40分からタウンミーティングの、まあ、概要説明、13時50分からまず遠藤守先生のロケットの今と夢という話題提供、それから意見交換がありまして、14時40分から坂本誠一先生の宇宙に出て初めてわかる地球のこと、日本の太陽系探査、スペース天文学の挑戦という話題で講座が行われますということですね。九州の方、ぜひ参加して。
そうですね。なかなか九州でイベントっていうのは少ないんで。
そうですね。もう一つですね。これは私の、すごく近くであるんですが、第74回 JAXA タウンミーティング。これは山口県の岩国市で行われます。日付が3月4日日曜日の14時からということで、岩国市民会館小ホールの方で行われます。登壇される先生が横山哲夫先生。これは国際宇宙ステーションプログラムマネージャーの方ですね。それと川口純一郎先生。これはもう皆さんもご存知のハヤブサのプロジェクトマネージャーを務められて、今、宇宙科学研究所、宇宙飛翔工学研究系の教授となっていらっしゃる川口先生ですね。これがまた14時からで、テーマは地球低軌道での宇宙環境利用。これが横山先生の講座で。川口先生は、ハヤブサが挑んだ人類初の往復宇宙飛行、その7年間の歩みについて、ということで、意見交換を行われるということですね。こちらは、ぜひ、私も参加してみようかなと思っております。
岩国の方は、川口先生が行かれるから、質問もなんか、ハヤブサの話に集中しそうな感じしますけどね。
そうです。その中で。
低軌道の、
有
人活動の方が非常に興味ありますけどね。
そうですね。
ハヤブサについてはもう、どこでもいっぱいやってますからね。
はい。
ぜひ、後藤さんには、濃い質問をしていただいて。
はい、
リスナーの方で、後藤さんに聞いてもらいたい内容がありましたら、
ツイッターの方で受け付けますので、皆さん送っといてください。
はい。
はい、あとですね、これは東京の方なんですが、調布市の調布航空宇宙センターの方で3月11日、親子航空教室というのが開催されます。開催の応募資格がですね、幼児4歳以上から小学生、これが保護者とペアでお申し込みくださいという形です。時間はですね、3月11日第1回目として10時から12時まで、第2回目13時から15時までと2回あります。どちらもですね、定員が36組、応募多数の場合は抽選となっております。で、往復はがきで、まあ、申し込んでいただいて、どんなことをするかというと、まあ、航空技術に関する工作とかですね、あと、YS11 のコクピット見学とか、こういった展示室とかですね、そういったことを見て、航空技術に親子で親しむ、ものづくりのイベントという感じなんで、ぜひ親子のでご参加をしてみてください。
うん。
いうことですね。
ですね。
はい。
小さいお子さんをお持ちの方は、4歳から小学生ですね。
4歳から、うん、小学生。
ぜひ参加してみてください。今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスについては、news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは、@space_podcast です。それから最近Facebook の方にも、番組ページを作っておりますので、Facebook の方で、スペースニュースダイジェスト検索していただければ、出てくると思いますので、そちらの方もどうぞご利用ください。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。